皆さんハロー。セルフラブとパートナーシップコーチのサオリジョーンズです。今日もアメリカのジョージア州から配信していきます。お久しぶりです。お元気ですか？1個前のエピソードのおやすみセルフラブメディテーションは聞いていただけたでしょうか？ね、いきなり誘導瞑想のエピソードだったのでびっくりした方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そう、実はね、セルフラブと瞑想、つまりね、マインドフルネスってもう大親友みたいな関係なんですね。うん。マインドフルネスは今ここを感じること、うん。で、そして今ここの自分をありのままに受け入れていくことなんですよね。うん。だからね、セルフラブで自分を愛そう、大切にしようと思った時に、今ここにいる自分の状態、今自分が感じていること、そう、それをありのままに俯瞰して見て受け入れていくっていうのが、うん、とっても大事なんですね。だからマインドフルネスがセルフラブには欠かせないんですね。うん。っていうことでね、そう、とっても大事な瞑想、メディテーションのね、エピソードを、はい、アップしたので、よかったらね、お休み前にね、リラックスして聞いてみてください。ちょっと、ファーストトライなので、ね、至らないところもあるし、ちょっと長いかもしれないんですけど、うん、またね、改良したものを作っていきたいと思います。うん。で、お知らせなんですけど、初の試みということでね、うん、ジョージア、アメリカのね、ジョージア州に住んでる日本人の方を対象に、ジョーンズクリークっていうね、私のお気に入りのカフェで、セルフラブセミナーをすることにしました。うん。これをね、聞いてくださってるジョージア州在住の方は、よかったらぜひね、参加してください。10月10日、午前10時から、12時までですね。インスタにね、もっと詳しく書いた投稿があるので、よかったら見てみてください。で、ジョージア州に住んでない方向けのね、うん。まあ、全世界に住んでる方に届けられるように、同じ内容のセミナーをね、ウェブでできたらいいなとも思ってるので、もし興味がある方は、私にメッセージをしてください。はい。あ、で、もう一つですね。で、10月15日、16か。16から11月の、ね、6日まで日本に帰国することになりました。楽しみです、久しぶりで。まだどれくらい仕事をして、どれくらいプライベートの時間を取っていこうかって決めてないんですけど、うん。実際にサオリに会いたいよという方はね、直接に会ってセッションだったりできるのでね、ぜひ声をかけていただけたらなと思います。うん。なんでもね、メッセージでこういうことしてもらえると嬉しいですとか、うん、リクエストがあったらしてもらえると私も参考になるのでね。うん、よろしくお願いします。そう、結構ね、メッセージでもらわないとわかんなかったりするんですよね。うん。私も人の投稿で見る専門でね、反応しないこともあるんですけど、そう、でも、なんか、ね、こうしてくれたらいいなって思っても言わなかったりするんですけど、やっぱりね、発信してる人からすると、そう、わかんないんですよね。そのメッセージとかもらわない限り、反応してもらわない限りわかんないから、そう、できるだけね、何かリクエストとかあったら、そう、こういうのがいいとかあったらね、反応をね、うん、してもらえると嬉しいです。まあ、反応してくださってる方もしてくださってるんですけど、うん。まだね、うん、あんまりしたことない方も、ぜひぜひ気軽にお願いします。さて、今日は、ですね、うん。人を許す方法っていうことでね、シェアさせてください。人を許す方法ですね。うん。なんでセルフラブで人を許すのが大事かっていうと、人を許すって人のためじゃなくて、自分のためだからなんですよね。うん。 そう、人のためにやるものじゃないんですよね。本当に自分のため、自分の心が軽くなるためなんですね。うん。で、そう、最近すごいね、いい気づきがあって。うん。私はですね、私の課題の一つですね。いろんな課題があるんですけど、やっぱりこの両親との関係、特に父親との関係で、まだ課題があって、で、そのね、父親との関係の中で傷ついた心の傷を、こう、少しずつ癒して、かなりそれが進んでるんですね。うん。セルフラブを始めて、まあ、セルフコンパッションに出会ってから、自分が傷ついてるって気づいて、で、それでどんどん癒してきたんですね。その幼少期の心の傷ですね。うん。インナーチャイルドを癒すって言ったりするんですけど、そうそう。で、そのね、幼少期の心の傷があると、大人になってからもね、影響を受けるんですよね。私たちがね。うん。だから、自己肯定感が低い理由、自信がないとか、パートナーシップがうまくいかないとか、対人関係でね、なんか、うん、恐れがあるとか、そういうのってね、結構、私たちの、子供の時の、記憶にね、関連してたりします。意外とね、そうなんですよね。うん。で、何の話だったっけ？あ、そうそうで。で、まあ、何が言いたいかっていうと、私は、その癒しジャーニーの途中なんですけどね、癒しの旅の途中なんですけれども、そこでね、すごい、参考になるなと思ったんですね。この人を許す方法っていうのが。だから、気づかなかったけど、私の中には、その父を許せない自分がいるわけですね。そう、父はね、なんか、すごい悪い人とか全然そうじゃないんですけど、でも、ね、あんまり育児、家事に関わってこなくて、で、うちは子供4人兄弟だったんですけど、お母さんが、経済的な大黒柱で家族を支えてたみたいな感じだったんですね。うん。だからね、こう、何もしない父、あまりこう、子供たちに関心がない父っていうのが、そう、私のトラウマの一つなんですよね。うん。だからね、アブセンスってなんて言うんだっけ。不在か。父親が不在だったんですね、精神的にね。父親はいるんだけど、不在だった。うん。だから、そういう場合でも心って傷つくんですよね。うん。ね、だからね、早くにして両親を亡くしてしまったとかね、両親が離婚してとか、うん。私みたいに父親がいたとしてもあまり関わりがなくて、心の。で、不在みたいな感じで、心が傷つくっていうこともあるんですよね。うん。で、さらに、私の場合はね、バーストラウマっていうのがあるらしくて。バーストラウマ。生まれるトラウマ？うん。生まれる時にできたトラウマ。または、お母さんがお腹の中にいる時にできたトラウマですね。うん。だからね、お腹の中にいる時って、で、結構赤ちゃんって、お母さんのストレスをもろに感じたりとか、ね、周りの人の話し声が聞こえたりするんですよね。だからね、私たちが覚えて、今覚えてなくても、でも、その記憶として、うん、深い深い奥底の記憶ね、潜在意識の中に、お母さんのお腹の中で傷ついた経験が、残ってたりするわけなんですね。うん。で、私は、全然そんなの知らなくて、気がつかなくて。でね、高校生とかかな、にお母さんにポロッと言われたんですね。私がお母さんのお腹の中にいるときに、お母さんとお父さんがもう、離婚するくらいの大喧嘩をして、で、お父さんがカーッとなって、その子を下ろせって言ったらしいんですね。だから私ね。だからそれを聞いてたらしいんです、私が。うん。で、それでものすごい、 片親に拒絶されてものすごい心が傷ついてたっていう、そういうねトラウマがあったんです。で、これを聞いた時は別にそこまで全然ショックじゃなかったんですよ。そう。でも、セルフコンパッションに出会って、自分の癒しっていうのをやってみた時に、ものすごいね、悲しみが出てくるんですよね、その時の。メキシコで、体のマッサージと心のセラピストみたいなやってる方がね、いて、セラピーを受けたんですね。で、その時もね、ものすごいね、もう号泣みたいな感じで涙が出てきて、あ、びっくりしました。あ、こんなに自分は、その、傷ついてたんだって。ファーストラウマですね。で、それにやっぱり伴って父親が許せない。どうしてそんなね、これから生まれてくる赤ちゃんに向かって、そんなことが言えるんだろうって。親の都合で自分って作られたわけじゃないですか。だけど、自分を作っといて、それで、死ねって言われてること、言われてるわけじゃないですか。だからすごい赤ちゃんの私にとっては、ものすごいショックだったんじゃないかなと思うんですね。まあでもね、それをこう、癒してきて、かなり癒せてるなとは感じるんですね。で、バーストラウマの他の例ね、傷ついちゃう例としては、親が、例えば男の子が欲しかったのに、自分が女の子でがっかりされたとかね。そういうこともね、自分のトラウマになるらしいんですね。だから自分は望まれてないんじゃないかみたいな。必要とされない存在なんじゃないかみたいな。とか、あとはあれですね、授かり婚で、まあ、予想外の赤ちゃんとして生まれてきた場合に、親がね、最初はびっくりするかもしれない。で、それで徐々に心の準備ができて、赤ちゃんを迎える準備ができるかもしれないけど、それで親がね、なんか、最初は嫌だなって、赤ちゃんができて嫌だなって、その受け入れられない時があったとしたら、それもね、バーストラウマになり得るんですね。どうでしょうか？皆さんは、もしもね、これを聞いてくださってる方にはそういうトラウマがないといいなと願うんですけど、願ってますが、そう。まあそういうのがあるんですよね。で、長くなっちゃったんですけど、で、どうやったら親を許せるか、人を許せるかっていうとね、期待をしないこと、なんですよね。期待をしないこと。だから、私の場合で、この父を許すヒントになる考え方としたら、親は子供をこの世にこう誕生させた時点で、もう十分に役目を果たしてるって考えるんですね。だからね、親の期待をぐーっとね、もうハードルを下げるんです。これ別にこうするべきだ、こう考えるべきだとかじゃないですよ。ただ自分が楽になる考え方をシェアしてます。もしもね、ピンときたらいいなと思ったら取り入れていただければと思うんですけど、だから私が父はこうあるべきだ、母はこうあるべきだ、父親ならこれぐらいして当然でしょうとかね。やっぱりそういう期待があったんですよね。他の父親と比べちゃうし、なんか今もね、旦那さんを見ててすごい感じますね。あ、なんか、すごいお父さんで、うちの旦那さんが、2歳の娘がいるんですけど、なんか見てると、あ、私もね、こういう親、お父さんが欲しかったなって、尊敬できるお父さんが欲しかったなって、すごい思うんですね。まあ、でも、親は尊敬、子供が尊敬できる存在であるべきとかね。親は子供を導くべき。正しくあるべきとか、そういう期待をしちゃうとね、なかなかね、許せないですよね、親をね。で、親を許せないってことは、自分がしんどい。自分が苦しい。だから自分のために、 親のハードルを、期待を下げませんかという提案ですね、これはね。うん。で、親だけじゃなくてね、旦那さんもそうです。うん。夫なんだからこれぐらいして当たり前でしょっていう期待がね、強いと、その期待がね、怒りに変わっちゃうんですね。その期待が裏切られた時に。うん。で、友達もそうですよ。友達もあまりにも期待が高いと、ね、何回も何回もきっとね、裏切られた気持ちになると思うんですね。うん。友達だったら、私をこう扱ってくれるべきとかね。うん。ピンチの時は駆けつけてくれるべきとか、自分を幸せにしてくれるべきとか、うん。そういう期待があるとね、やっぱ怒りに変わっちゃうんですよね。で、許せなくなっちゃう。うん。で、自分がしんどくなっちゃう。そう。だから、そう。期待を下げましょう、皆さん。楽になるから、そうすると。ねえ。まあ、期待しちゃう自分も全然 OK なんですけどね。うん。まあ、期待しますよね、特に親はね。うん。まあ、その気持ちはその気持ちでね、優しく受け止めてあげたらいいと思うんですね。子供の時に自分がした期待、うん。親に対する期待、うん。でも今ね、大人の自分がもし、親を許せないでいるとしたら、誰かを許せないでいるとしたら、期待をぐーっと下げてみるといいかもしれないです。うん。親だったら、もうね、自分をこの世に誕生させてくれた時点で、親の役目って終わってるよねって。うん。それぐらい、こう、軽く、うん、期待を低くする。そう。そうするとね、いいんじゃないかなって思います。はい。そう。で、これなんで私が、気づいたかっていうと、うちの、お姉ちゃんと話をして、4人兄弟でね、一番上の長女のお姉ちゃんですね。大好きなお姉ちゃんで、そう、とっても優しくて尊敬してるんですけど、そう、お姉ちゃんは同じお父さんに育てられたけど、でもお父さんに対して全く恨みがないと。うん。で、姉ちゃんの考え方を聞いてみると、お父さんはいるだけで良かった人なんだよって言ってて、あ、これが私とお姉ちゃんの違いだなって気づいたんですね、そこでね。だからね、うん、本当になんか、いるだけでいいみたいな。うん、それで OK にしてるから、なんだろう、その、怒りとか。うん。そういうのがね、ないんだと思います。うん。そう。ということでね、今回は人を許す方法ですね。セルフラブの一環として、ね、もし許せない人がいるとしたら、やってみてください。で、自分もきっとそうですね。自分を許せないことがあるとしたら、自分への期待がきっと高いんですね。うん。期待が高いことは悪いことじゃないけど、でも人間だから、まあ、こんなもんだよねみたいなね、ポンコツなとこがあって当たり前だよね、意地悪なとこがあって当たり前だよね、うん、優しくできない時があって当たり前だよねみたいな感じで自分への期待も下げる、うん、とね、いいと思います。はい、ということで、今朝日がね、出てる車の中で、これからカフェに行くんですけど、この駐車場で撮ってみました。はい、少しでもね、参考になったら嬉しいです。皆さんの幸せを勝手に応援しております。サオリジョーンズでした。ありがとう。またね。バイバーイ。